We are the creation Lord of Life. Internet Radio. Okiraku Channel. Produced by Jinsei Joe Shouju.
はい、こんにちは。人生上昇塾足立でございます。
同じくピッタリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
じゃあけど暑いね。
いやほんま今日でもね、僕フェイスブック載してますけど、
ほう、
夕方4時でね37度って車の温度計さしてましたよ。
37度。
37、もう異常ですね、6月で。
もうちょっとニュース見てましたけど、なんか大阪、豊中市ってあるやんね、
はいはい、
そこは今日は、日本列島で一番暑いところで 37.4 らしいですよ。
だから豊中がトップ取るって珍しいですよね。
豊中トップってないです今までね。
あの熊谷とかってよう言いますよね、どっかあっちの方の。
そうやな、あと京都とかね、
京都ね。
いや37度って大丈夫かねそれ。
いや怖いですよね。7月8月になったらどうなるんでしょう。
まだ6月やもんな。
そうですよ、40度超しますよ。
今年はもしかして史上初の夏かもしれんね。
40度超え。
どう分からんよね、笑ってる場合ちゃうよね。だったら2、3度の話でしょ。もう
そうそうですよ、
もう目の前ちょっとこれね、
下手したら来ますよね。
それからほんま農家の方とか大変やな思うね。これ
外で働いてる人偉いですね。
ああ外で働いてる人もね。あとほら、ちょっと野菜とかもやばいじゃないですかこれ。じゃあ
田んぼも やばいでしょこれ。も
うやばいですよ、
ね、
もう水関係もね、水不足になるやろ
う
しね。まあ大概にしといてほしいね。
足立さん大丈夫ですか、体調。体調の方
大丈夫ですよ。
大丈夫ですか。
じゃあ、 脱水症状にならないようにね、皆さんも気をつけていただきたいんですけども、
はい、
ね、最近これこの間、
はいはい、
何でしたっけ、イラブの、インザプール小説をね、
はい、
皆さんに、ちょっとご紹介させていただいて、まあ、だいぶ古い、だいぶ前の本でしたけど、あれが結構評判が良くてね、あちこちで読んだ読んだって聞いて、よかったです、はい、イラブ先生みたいなのが、いただいたんですけども、今日ご紹介する映画はですね、
はいはい、
15日ですから、土曜日ですね、はい、もう間もなく公開のこの俺はまだ本気出してないだけっていうね、
はいはい、
ちょっと長いタイトルですけども、男前の堤真一さんがですね、主演やっている映画なんですけどもね、これねちょっとまたサイトをリンクしてますからぜひ見ていただきたいんですけど、
はい、
キャッチコピーがいいんですよ。
ほうほう、
将来のことは考えないようにしています。
おっさんが、
そう、将来のことは考えないようにしています。これね、42歳の主人公が、
はい、
サラリーマン辞めてね、本当の自分に会いたいと、
は
い、自分探しを、42歳からスタートするというね、
はいはい、
話でね、でずっとファミコンやってるわけ。
オタクですね
毎日。いや、なんだろうな、やることないからね、だからもうお父さんに何しとんねんと怒られねんけど、今俺は本気出してないだけやねんと待っとけよみたいな感じ で、ある時ひらめくわけですよ。
はいはい、
お、そうや漫画家やって、書いたことないんで、ね、
書いたことないんですね。
まずひらめいて、この中年の視点でね、この目新しいこの中年の視点で漫画を描く言うて、これだ言って、もう大体イメージも作っちゃって、それで大成功するようなね。で漫画描くねんけど、まあど素人やから、出版社持って行っても、なんじゃこれと、いうようなもんやねんけど、まあいろんな、面白いものがこうたくさん詰まってる映画なんで、それもちょっとやっぱりこの関連上下で関係あるんですよ。
ああそうですか。
もうね、制限をどんどん外していく、
はいはい、
とんでもないですね、大人げないの連続で、もう小学生中学生でもそれはないだろうと いうようなことをどんどんしでかしていくわけなんで、僕もね、あさってというか15日公開の映画ですから、まだ来てないんですけど、ちょっとこれは言っといた方がいいかなと。
ちょっと興味ありそうですね。
そうなので、リンク貼ってるので、もしよかったら、俺はまだ本気出してないだけっていう映画が面白そうですので、ぜひ見てください。ということで、本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ちょっとオープニングでですね、アナウンスし忘れておりましたが、第4回ベーシックとベーシックコース東京、
はい、
美香さんやっていただいている勉強会ですけども、これ先日ご案内しましたが、一応定員になりましたので締め切りましたっていう連絡がありまして、
は
い、ありがとうございました、はい、あとのんきざさんはどうですか。
のんきざの方は今7名の予約が入っておりまして。
あ、そうですか。のんきな感じでやってますか、
はい、そうですね、まあ、あと3名ほど、
3名ぐらいいけるということで、
はい、そうですね、
はい、もしよろしければ、また、近くの方遊びに行っていただきたいなと思います。
はい、
はい、ということで、本日はゴン吉さんからいただきましたですね、ご質問です。お願いいたします。
はい、前回の番組の中で苦しみの原因は執着であるという話がありました。僕も今苦しいのですが、一体何に執着しているのかもう一つはっきりしません。何か良い方法があるでしょうか。はい、
はい、ありがとうございます、ね、そういう時はですね、
はい、
まずですね、この願望というものをね、この書き出してみていただきたい。
はい、
で以前もちょっとやったことあるんですけど、今日もまたやってみたいんですが、ノートにね、
はい、
書いたことがですね、必ず叶うとしたら、あなたは何を書くのでしょうかっていうね、ことがございまして、この、その願望の数っていうのは制限はないんですけども、この時間をね、制限時間を3分間、
はい、はいはい、
願望をできるだけ、短い文章で箇条書きにしてみていただきたい、例えばいいですよ、その、億万長者になりたいとかね、
はいはい、
結婚したいとかね、何でもいい、こうずっと、願望をねずらーっと書いていただきたい、で必ず叶うとしたらですよ、
はいはい、
で、できたらね、我々これネットラジオということも生放送じゃないじゃないですか。
そうですね。
だからこう止めることができるのね。
あ、はいはい、
だから、皆さん今3分間、時間作ってもらって、ノートに願望を書いてまた戻ってきていただきたい。
ああ、なるほど、
はい、ですから、ここでですねストップボタンを押して、願望を書き出し、そしたら再生ボタンを押してこの続きを聞いてみてください。
はい、
ということで、3分ほど経ちましてですね、それではですね、早速書き出した願望をですね、この一つ一つ確認してみていただきたいんですね、
はいはい、
億万長者になりたいとかね、もっと給料の良い仕事をしたいとかですね、結婚したいとか健康になりたいとか、悟りたいだとか、
はい、
ピッカリさんに会いたいとかね、いろいろあると思うんですけどですね自我の苦しみのね、まあほとんどはですね、何かが欲しいんですよ。
そうですよね。
でも手に入らへんね、だから苦しいという図式なんですわ。で以前ほら、僕がちょっとお話したニコチン中毒患者の話としたじゃないですか。
ああ、やりました ね、
ね、そもそも、はい、タバコを吸えば、頭がすっきりして気分が落ち着くっていうのは錯覚ですよと、
はい、
僕は言うのもなんやけどね、ニコチンが切れることによって、禁断症状が起こってイライラしていくんだよね、でニコチンを、またタバコ吸って入れることで、
はい、
そのイライラがなくなる、だから落ち着いたような気になってるだけやね、
うんうん、
だからそもそも吸わへんかったら、 落ち着いとったのにっていう話だったっていう話ですよね。
ああそうですね。
ね、ですから、うん、これとねこの話とこの願望実現っていうのもね、
うん、
よう似てんの。
ああなるほど。
そもそも願望がなければですよ。
そうですよね。
執着せえへんかったらですよ、
苦しみも出ませんわね。
その通り、
うん、
ね、でニコチン先ほど申しました、だいたいタバコってね、1本吸い終わるじゃないですか。
はいはい、
ね、はーっと落ち着くんだけども30分ぐらいするとね、
うん、
体からニコチンだって半分ぐらいになってるんですよ。
あそうなんですか。
だからね、どんどんどんどん消えていくのね、
うん、
すっごい早い。だから あれだけ1日20本とか40本吸わなきゃいけないんですよ。
なるほど。
うん、あれが1日持ったら別に1本でいいんですよ1日。
あ満たされとったらね、それで。
そうそうそう、早いの消えんのが。
うん、
これとだから、願望実現のね、この欲しいものが手に入った時のこの頭に、はい、脳にね快楽物質がドバッと生成されるわけでしょ。
うんうん、
でわあ幸せや気持ちいいわってなるわけじゃないですか。
はいはい、
ね、これがピークなんですよもうその時が。
うんうん、
あとはだんだんだんだんその、効果というかね。
そうですよね、
うん、そういう感覚、達成感とか優越感幸福感とかいうのがどんどんどんどんこうゆっくりと消えていくわけですよね。
うんうんうん、
うん、そうするとまた
欲しなりますわね。
その通りなんです。だからまたね脳っていうのはええものをもう一回欲しいという思うようになってるんですよ人間っていうのは。そもそもが
買い物依存もそうなんですよ
ね。そうやね、あの時の恍惚感もう一度くれっていうのが人間の脳なのでまたその一つの願望を達成しても次のまた願望を実現していかなきゃいけないわけね。
うんうん、
だからタバコと一緒でしょ。
そうですね、
終わりがないんですよ。
うん、
一本吸ったらもう最後っていうのと一緒。
うんうん
うん、だから一回、なんか頑張ってね苦しんでも何かをやり遂げて、そういう快楽物質がバーッとこうドーパミンとかね、
はいはい、
エンドルフィンとかそういうのが出てですよ恍惚感を味わったら、うん、もうあのたまらんもう一回言うてまたあそこ行こうとするわけですよ。
うんうん
うん、でも、もう何回も言うんですけど、快楽っていうのは味わうことができる。で幸せにを味わうことができる。
ええ
ね、
はい、
でも幸せになるってことはできないんですよ。
そうですね、
これも何回も言わせていただいてる。だからエゴっていうのは満たされることがない。
うん、
うん、ね、だからキリがないな終わりがないなっていう話なんですけども、
うん、
それではですね、先ほど書いていただいた願望が本当に苦しみを作ってるのか、
はい、
ね、これをねチェックしてみたいと思うんですけども、これがですね願望のテクニックやないわ、宣言のテクニックです、
はいはい、
ね、願望のテクニック教えてどうすんねんみたいなうちがね、はい、失礼いたしました。まずはですね願望のね否定語っていうのをね、
はい、
その横にでも書いていただきたいんですけども、
あ
もしですよ、お金持ちになりたいやったら、
うん、
金持ちになれなくても良い、
はい、
ですよね、
はいはい、
なりたいねんけどもうその否定語としてはなれなくてもいい、
うん、
だ愛されたいですと愛されなくても良い、
うん、
ですよね、
はい、
でね、これをね一つずつ書いてみていただきたい、
うん、
はい、で書き終わったらその否定語の方をね声に出して宣言してみていただきたいんですよ。
はいはい、
はい、金持ちになれなくても良いって、はい、感じかな。
うん、
愛されなくてもいい、
うん、
宣言ですからね。
強がってるみたい
な、右手を上げていただいていいんじゃないかなと思いますけど右手を上げていただいて結構ですけども、
うん、
はい、でねこの宣言した後の感覚というものにね、
うん、
注意をしてみていただきたいんですよ。
はいはい、
うん、で心の奥の方からねこれねピッカリちゃんやったことあると思うねんけど、
そうですね、
こんなことをやったらどうなるか、
うん、
もう自我が騒いでしゃあない、
ね、たまりませんねざわざわして。
そうやろ、だからピカリちゃんって昔俺はお店を手放しても良いなんて言ってみ、
もうねありえませんもんね。
ええわけあれへんや、
うん、
ほんなら胸の奥がイガイガしてきたりほらなんかね、
うん、
落ち着きなくなって腹立ってきたりなんかいろいろするじゃないですか。
そうですよね、
で頭の中でなんかおしゃべり聞こえてきたりね、
うんうん、
これが執着のエネルギーなんですよ。
はいはい、
うん、もし執着せんかったらそんなことならへんわけです。
うん
うん、だから執着があるからそういう抵抗してくるわけね。
うん、そうですね、
う
ん、
そうそうそうそう、でね、まあ僕も実際やったことありますけど執着を強ければ強いほど、
うん、
胸の奥のね重い感じが大きくなったりね、
うんうん、
自我の抵抗する声がうるさかったり、
うん、
ね、そんなことを言葉にしてその通りになったらどないすんねんとかね、
言霊ですよね。
そう、言霊が現実を作るんちゃうかとかね。
うんうん、
うん、そんなんやったらもうそれがほんまやったらもう簡単やんかと俺は思うねんけど、
逆に簡単ですね。
セミナーいらんがな言ってね。
ねえ、ほんまやな。
うん、ではええのかっていう話になっちゃうんだけど、まあ、うん、まあいろいろと自我は言ってくるわけでね。
うん、
でね、この宣言した後に感じる感覚、ね、それが先ほど申しました執着のエネルギーで、これが強ければ強いほどこの願望を実現した時の快楽も大きいわけですよ。
ああ、そうですね。
でしょ、
うん、
簡単に達成できるようなもんって快楽なんかほとんどやってこないじゃないですか。
なんかタイガースファンみたいですね。
なんで、あ、そっか、
ね、負けて負けてたまに勝った時のあの喜び。
6球団しかないのに
そうそう、
6球団しかないのに何年優勝せへんねんというね、
うん、
うん、球団なんですけども、そういうこと、そういうことだから、何十年ぶりってなるとね、快楽、
そりゃそりゃもうえげつないですよね、あれ。
それと、もう一緒やねんね。
うん。
だから、そうなるともちろん思い通りにならない時の苦しみも大きいわけですよ。
そうですよね。
ということや
ね。うん。
うん。ですから、もし宣言してみてもですよ、
ええ、
何も感じないようであれば、
うん、
これは苦しみを与えるようなエネルギーを持っていない。
うんうん。
別にどっちでもええわって話でしょ。
そうですね。
うん、だから、願望というか目標ですよね、
うん、
でもしこの、本心からね、
はい、
例えばその富士山に登ってみたいっていうね、
うん、
目標願望があるんであれば、
うん、
毎日のこのトレーニング、
はいはい、
いきなり上がれませんもんね、頂上。
そうです、そうですよね。
毎日トレーニングしなきゃいけない、いろんなものを集めてね、情報を集めたり道具を買わなきゃいけないとかね、
うん、
そういうプロセスっていうのがね、
はい、
もう楽しいんですよ。
そうですね。
苦しいってことはないでしょ。
ないですよね。
うん、まだまだ富士山に登れないから、ね、苦しくて仕方がないってことないじゃないですか。
うんうん。
そういう準備をすることがもう目標に向かっていってることやから、
うんうんうん、
楽しくなってくるわけですよ。
はいはい。
だから苦しみがあるっていうのはちょっとおかしい。
まあ命令されたらね。
その通りなんです
わ、うん。
今日はその通り連発ですよね。
ああ、そうですね。
だから、長寿だから命令せられてるわけじゃない。
うんうん、
お前登ったらんかいっていうね、
そうですね、
世間体悪いから早く結婚せえとかね、
うんうん、
金持ちになってバカにしたやつを見返してやれとかね、
はいはいはい、
早く頑張れ早くせえみたいなのが超自我って自分の中にいるその命令系のね、
うんうん、
やつがですよ、
はい、
命指図をして、
うんうん、
それをやらされてる感があるわけですよ。
そうですね。
だからストレスを感じる、苦しい、
うん、
ね、だから、なんとかせなあかんわけなんですけど、この長寿屋の脅迫から脱出するにはですよ、
うん、
まあ、普通に言えば早くその願望を達成すればいいじゃないですか。
早く達成すればいいですね。
早く実現しろっていう話でしょ、
うんうん、
そしたらその脅迫がなくなるわけじゃないですか。
そうですね。
ねえ、
うん、
でもそんな簡単やないよね。
な、簡単じゃないです、
ね、皆さん何個願望を書いたか知りませんけどもね、
うん、
その願望をちょっともう一回見てくださいよ。
うん、
こんなん全部実現できます今世かなんかでだから僕見てないから分からへんけども、
うんうん、
大概じゃあ今年中にいたら無理な話ですやん、どう見たって。
まあね、
うん、だからそんな簡単にいかへん。だから、うん、観念浄化ワークっていうのがですね、ここで、出てくるわけですよね、
はいはい、
うん、ですから愛されたいという願望ですと、
うん、
宣言文は先ほど申しました愛されなくても良い、
はい、
まずこれ書いた、
うん、
で次は愛されなければいけない、
うん、
脅迫観念出てきますよね、
はいはい、
でこれも書いてください、
うん、
で、善悪、愛されるのは良い、
はい、
愛されないのは、嫌だとかね、
うん
うん、悪いってピンと来ないから来ない人は嫌だとか、
うん、あ、
そういうことして、そうですね、うん、割と想念を入るような言葉に変えていただきたい。で、うん、結婚したいということであれば結婚しなくても良いというのが宣言ですよね、
うん、
で結婚しなければいけない、
うん、
これ凶悪観念、
はい、
で善悪は結婚するのは良い、独身は嫌だ、
うんうん、
なりますよね。だからパターンはもう全部一緒ですよ、
はいはい、
うん、これね、今までより一つ変わったのは宣言も入れてほしいんですよ、
うんうん、
観念、浄化リストに、
はあはあ、いいですねこれ宣言も、
うん、そうだよね、
うん、
これね、宣言文がより想念がついてるってこと最近、うん、新たに 分かりましてですね。
ああなるほど、
うん、ピンと来ないっていう人は結構多かったんで、あどうしようかなと思った時、ああこれ宣言部が一番きついやろうと、
うんうん、
いうことなんで、この、レギュラーの観念にぜひ宣言部を入れてほしいと思います、う
ん、はい
はい、このように書き出すと、願望から始まり、宣言、凶悪、善悪2つやから5つやね、
うんうん
うん、1つで1セットみたいな感じですよね、
はいはい、
これをね上から1つずつ浄化悪を丁寧にやってみる、
うん、
はい、でもちろん宣言も入れるから、5つですね、先ほど申しましたように、
はいはい、
で浄化悪が終わりましたら、このもう一度宣言文だけね、
うん、
声に出してみていただきたいんですよ、
うんうん、
でちゃんと浄化をできていれば、いわゆるその執着のエネルギーが落ちていれば、もやもやとした感覚、っていう抵抗感みたいなのがなくなっている、
うんうん、
あれ何も感じへんや、あれ何もこうへんわみたいな感じ、
うんうん、
これが、浄化がちゃんとできているっていう証拠になりますんでね、
はいはい、
最後の宣言チェックっていうのを忘れないようにしてみてください、
うん
うん、はい、ぜひねこの、ラジオ聞いた後これを今日はやって寝ていただければいいんじゃないかなと思うんですけども、
そうですね、
うん、でね宣言といえば、オープニングでほら映画の話したじゃないですか、
はいはい、
俺はまだ本気出してないだけという、これのサイトのところにね、ピッカーちゃんさっき見てもうたけど、
はいはい、
ありましたね、しげお宣言っていうやつが、
しずお宣言、
しずお宣言か、
はいはい
はいはい、これが結構おもろいよね、
しずおのように明るく自由に生きるための10か条、
そうそうそうそうこれ結構前提というかさ、
うん、
なんか本質的じゃないですか、読んだ結構まあまあ逆っぽいけど、
まあね、
例えばさ、その予定通りに行ったら苦労しない、
はいはい、
今を生きろとかさ、
うん、
ねあとどうだろう、これこれ、叱られてもめげるな、
はい、
ガミガミ怒られても聞いていなければ怒られていないのと同じだっていうね
これそうですよね
これもええな、
うんうん、
であとはね、どうかおもろなったあ、運を上げるために名前を変えてもいいとかさ、
ズキッときましたけど、名前を変えてもいいんですよ、
こんなやついる、しかし運を変えるために名前変えるようなやつって、
いやーいましたいました、
どこにおんねんそんなやつ、
なんかお気楽チャンネルのパーソナリティのピッカリとかいうやつね、
小芝居をやってしまいましたね我々いやさっき聞いたけど、何歳ぐらいの時にやっとったって、
いや多分ね10年ぐらい前ちゃいますかね、まあ観念浄化に出会う本番前ですよ、
はいはいはいはい、
10年ぐらい前に多分、なのね、名前の読み方は一緒なんですけど、
うんうん、
漢字を変えた、自覚を変えたわけですよね、
はいはいはいはい、
この自覚だったら人生うまくいくっていう、
うん、
でそれも夫婦2人ともがね、
夫婦で変えた、
そうなんですよ、
うまいこといくんやほんなら、
うん、もうバッチリでしたねバッチリやったらここにいませんよそんなもん、
うわうわもうもろいすごい話やな、
でまた戻しましたけどね、
あ、うん、あ戻した、
あそうそう元の名前にちゃんと、
それ戻すきっかけってどういうことがあるの、
いややっぱりあかん思ってこんなことしても無駄や思ってね、
いやもう一緒でも同じやんか、やっぱ戻した方がええの、
1年ぐらい年賀状とかでもね、
うん、
その名前変えた名前って出しとったり、
はあ、はいはいはい、
言うたらみんなに知らした方がええみたいな感じやったから、
うんうんうん、
だけどねやっぱ全然ダメです、
ああそうなんや、
うんダメですそんなもん、僕はねダメでしたね、
モンチッチがお猿になったりしたけどね、
五木ひろしがそうでしょ
何が、
五木ひろしも芸名変えて五木ひろしで当たったっていう話です、
ああ何回か変えてるんじゃなかったっけ、
そうそうそう松山なんとか、
あそうそうそうそう、
うん、
うん、そ、まあ、いつか当たるってそんなこと変えてたら
そうです、ね、
一回もう曲出すために変えとったらねまあまあおもろい話やな、うん、
うん、
そうだからね今日もちょっとある方とセッションやってましてね、
はいはい、
もうねよくメールいただくんですけど、その、うん、その答えをね、
はい、
うーんパワースポット、
はいはい、
うん、話が結構多いんですよやっぱり質問とか、
うん
うん、でパワースポットって本当に効果あるんでしょうかとかね、
はあはあ、
うん、その伊勢神宮行ったら本当にいいことありますかとかさ、
うん、
そんな俺の口からよう言わんわとありますと言っておこうかと、
うん、
でもねこういうことなんです結局その、小宝神社みたいなのが例えばあるじゃないですか。
あ、はいはい、
で小宝に恵まれる人もいるんですよそこへ行って。
そうですよね。
でもよう言ってんねんけど恵まれない人もいるのね。
そうですよね。
で恵まれた人が、うん、やったここに行ったら私子供がすぐできましたって言ってるだけの話で、
うんうん、
こういう話をバーッと集めて我々は見るわけなんでメディアで、
うんうん
うん、それしか見ないです。だって、小宝に恵まれなかった人は自分で恵まれませんでしたなんか言うとこないんですから
そうですよね。
うん、また別の方法でなんかやってるわけでね。
うん、
うん、だから我々が見るのはその効果があったということの話だけを見るわけですよ。
そう、そうなんですよね
我々はね。
うん、うん
うん、だから、あるんだっていう感じがするわけだから、うんうん、名前を書いてうまくいく人も確かにいるわけですよ。
いいと思いますよね。
いた人しかの話だけ集めてるわけやから、
うんうん、
いない人だからピッカリちゃんみたいに名前変えたけど実は何もなかったから戻したなんて誰もしたんやん、うん、僕も先発ってしたの
そうですね、
うん、だから名前変えたらいいことがありましたっていう話だけ集めたものを見たら、
うん、
もうこれも誰もがそう間違いないと思っちゃうわけですよ。
そうですよね。
だからパワースポットもそうね。だから僕は否定はしません。だってそこへ行って本当に、うん、そういうことが起こった人もいるだろうし、
だから気になったらねやったらいいんですよ。
そうそうそうそう、だからね、うん、私が何と言うはね一回やったらいいんですよ。
そうやったらいいんですよ。
でピッカーみたいにやってみてね。
そうそう、僕もねほんま開運開運印鑑も買いましたよ。
ねやって、
やってますよ。
まあアホやってしもたっていう自分の体験の中からね、
うん、
なものはないと思うよっていう言葉が出てくるわけでね。
ええ、
うん、で別に、それがほんまやと思う人はやったらいい話でね。
うん、
そうそうそうそう、結構おもろいな人間っていうのは。意味付けイリュージョンっていう回もやりましたけど、
はいはい、
おもろいね。
面白い、楽しいですね。
そうやって遊んでるん長いもんだって。結構80年って長いですよ
でこれを遊びや思ってやっとったら楽しいですよね。
そうやね、そうやね。これね遊びや思わなあかんよ。
ねえ、これ本気でやってたし辛いですよこれ。
それから遊園地って遊ぶところじゃないですか。
うんうん、
人間っていうのはいわば人間業界で遊園地遊び来たわけですよ。
そうですよね。
でどんな遊びしようかどうでもいいわけなんですよ。
そうなんですよね。
観覧車がジェットコースターより正しいとかそんなわけないじゃないですか。
うんうん、
コーヒーカップは、観覧車より劣っているわけじゃないじゃないですか。
ないですよね。
優劣もないし、聖者もないしね、
うん、
下もない、みんな遊具なんで、
うん、
自分のなんか乗ってみたいやってみたいって遊具で遊べばいいわけであって。
そうそう、
それが、パワースポットであろうがね、
うん、
なんであろうがですよ、
うん、
解明でだろうが占いだろうがいいんですよ。それで
そうなんでもいいんですよね。
楽しけりゃ。
そう、遊び感覚ですわ。
そう、遊び感覚。これを真剣にやってしまうと
深刻になると怖いですね。
そうやね。だからね、この先ほどの話に戻るこの静岡宣言ね、
うんうん、
これしみじみええなと思ったのは、後で皆さんも呼んでいただきたいんですけども、
うん、
ね、何々しても良いっていう宣言はね、
うん、
制限をね解放していくよね。
あ、そうですね、
うん、っていうのはこのしても良いっていうことは同時にしなくても良いってことなんですよ。
うんうん、
だからすごい大きな楽でしょ。
そうね、
してもええけど別にせんでもええよ、名前変えてもええけど変えんでもええよって言われてると、
うんうん、
すごく楽じゃない。
そうね、
パワースポット行ってもいいけど行かなくてもいいよって言われると、
うんうん、
行かなきゃいけないって言われると辛くない。
なんか行ってもいい、行かなくてもいいところはもう執着がないですもんね。
そうやね、楽やん、
うん、
でもさっき言った遊園地やと思ってない人がたまにいるんですよ。ほんまやと思ってる人がいるわけですよ。
あ、 たまにというかたくさん言ってますよね
そ, それが真実だ、これ以外は嘘だっていう人が多いわけ、
うん、
そうすると言うてくんね、そのしなければいけないって言うてきよね、うん、
あ、はいはい、
そうでしょ、
うん、
あそこに行かなければいけないとかこれをやらなければいけないとか言うてきよね、
うんうん、
そうなると感じるじゃない、その窮屈さをすごい。
あ、そうなんですよね。
その時はね自分のね感覚を大事にしたらいいと思いますよ、
うんうん、
あ、なんか重いって感じがするとやめといた方がいい。
あ、やっぱしんどいですよね、
うん、本当にね体験してね、
うん、
分かった人っていうのはね、もうしてもせんでもええよって言います
わ、うんうん、
してもええけどねせんでもいいんだよっていう、
うん、そうですよね。
常にその、そういう感覚、まあ、静岡宣言的な感覚というかな、
うんうん
そういう、こう偏ってないっていうね、
はいはい、
で長寿がはデジタルですから必ずこうしなければいけないっていうね、
はいはい、
ルールは持っている、その窮屈なルールで苦しみを作っているということを、まあ、今日はですね、
うん、
この宣言のテクニックを使って、確認してみていただきました。はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。